一般質問。日本共産党議員団、苫淵敦子。問い、災害時要援護者名簿に未登録の高齢者や障害者に対する避難支援の現状と方向性を伺いたい。答え、高齢者に対しては、客中1、高齢者支援センターが日々の実態把握業務の中で、災害時などに支援が必要と思われる高齢者を抽出した緊急避難者リストを作成しており、災害発生時にはこのリストをもとに電話や訪問による安否確認を行っている。また、障害者に対しては災害発生情報を伝える手段として、聴覚障害者へのファックス一斉送信システムによる情報発信や、視覚障害者への緊急警報受信機能付きラジオの購入費用の助成を行っている。今後も地域の関係者と連携を図りながら、様々な支援方法を検討し、取り組んでいく。客中1、高齢者支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、様々な支援を行う総合機関として、八戸市が市内12の日常生活圏域に設置している。中終わり。その他の質問。核兵器禁止条約の批准発効を目指す取り組みについて、など。自由民主市民クラブ、日向正雄。問い。客中に、仮称新長官層構想の検討状況と今後の進め方について伺いたい。客中に、仮称新長官層構想とは、吉田初三郎氏が拠点とし、数々の素晴らしい長官図を世に送り出した長官層跡地に、種差海岸ゆかりの文人墨客の紹介及び、観光案内機能などを有する施設を整備し、種差海岸のさらなる観光振興を図ろうとするもの。中終わり。昭和8年に建てられた長官層、昭和28年焼失の写真が掲載されています。答え、これまで地元関係者や地権者との意見交換、町内関係部署との打ち合わせ、民間での整備可能性などについて調査研究を行い、整備にあたっては長官層跡地が私有地であることや、周辺公共施設との機能整理、財源確保などが課題として挙げられていた。本年度は町内検討会議を立ち上げ、横断的見地から検討を進めており、改めて整備に伴う法的課題や、民間との共同整備など、様々な角度から調査・検討していく。その他の質問。旧八戸シーガルビューホテル閉館後の方針について。災害時の罹災証明書について。公共施設における障害者用トイレについて。など。日本共産党議員団、久保翔。問い、子ども医療費助成事業に関する保護者の所得制限を撤廃する考えはないか伺いたい。答え、同事業は一定の所得制限を設け、通院は中学生まで、入院は18歳到達の年度末までを対象として、医療費の自己負担分を全額助成するものである。同事業を充実させることは、子育て世代への経済的支援などに大きく寄与するものと考えるが、限られた財源の中で継続的に同事業を実施するためには、現段階では助成の対象を限定せざるを得ないと考えている。なお、子どもの医療費助成については、国の責任として全国一律の制度を創設するべきと考えており、引き続き国へ要望していく。その他の質問。 新型コロナウイルス感染症対策について、など。絆クラブ、吉田交流。問い、新型コロナウイルス感染症の拡大により、アルバイトの機会が減少した学生への支援として、市役所での雇用をはじめ、市内での短期的雇用の環境づくりの早急な対応を伺いたい。答え、当市での会計年度任用職員の採用には、学生も申し込みできることを早急に周知し、応募には可能な限り対応していきたいと考えている。また、国の客中3、雇用調整助成金申請に関する社会保険労務士事務手数料を補助することで、学生の雇用維持にもつながると考えている。さらに若年者に特化した職業相談などのサービスを無料で提供しており、引き続き関係機関と連携して雇用の維持、確保やサポート体制の充実に努めていきたい。客中3、雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、労使間協定に基づき、雇用調整・休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。特例措置として、雇用保険・被保険者以外の方に対する休業手当なども助成対象となっている。中終わり。その他の質問。教育行政について。日本共産党議員団、田畑文明。問い、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの事業者が経営の危機に立たされている中、第二次八戸市新型コロナウイルス対策支援金の申請・給付状況について伺いたい。答え、同支援金は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済的な影響があらゆる業種に拡大していることを踏まえ、市内の個人事業者を含む中小企業者を対象に、一事業者につき一律20万円を給付するものである。この支援金については、対象を約5000事業者と考えているが、6月15日から申請受付を開始し、8月末現在、3059事業者から申請があり、9月4日までに2941事業者へ給付している。その他の質問、日米地位協定について、市内医療機関への支援について、公明党高橋正人。問い、当市が実施している障害者雇用における職場実習の目的と効果について伺いたい。答え、市ではこれまでも障害者雇用の拡充を図ってきたが、平成20年度から八戸県域障害児・障害者支援連絡協議会と連携し、障害者の就労支援の一助となることを目的に、職場実習の受け入れを開始した。実習生が多くの市職員と接しながら、対人関係への自信を深めて、民間企業への就労につながった実績もあると、同協議会事務局より伺っており、勤労意欲の向上が図られ、就労に向けた有効な支援になったと考えている。また、市職員においても、実際に障害のある方と接することで、障害者に対する理解の促進につながっているものと認識している。その他の質問、防災行政について、教育行政について。絆クラブ、高橋隆之。問い、国へ提出した、荷さばき所 A 棟の改善計画に対する事後評価について、市長の所見を伺いたい。答え、 改善計画の主な取り組みとして、スカイタンクの貸し出しによる漁船の拘束時間の短縮などを実施してきたが、事後評価は、サバの漁期の遅れや短期化、極端な不良など、施設の能力を十分に発揮できない結果となり、また、エイトを利用できないイワシとサバを混獲した漁船が増えるなど、水産資源の変動により、目標達成に至らなかった。これまで業界関係者と共に、稼働率向上に取り組んできたが、結果については真摯に受け止め、今後は、イワシとサバの混獲対策や、水揚げ時間のさらなる短縮を図るなど、本年度の漁期中に試験を実施し、効果を検証しながら、国、県に対し、丁寧に説明していきたいと考えている。自由民主市民クラブ山の内優問い客中4教員の変形労働時間制の導入は難しいと考えるが、これまでの経過と今後の見通しを伺いたい。客中4変形労働時間制とは、業務の範囲に応じ、労働時間を配分することを認める制度。長期休業期間などに、休日を集中して確保することで、教育職員のリフレッシュの時間などを確保し、ひいては児童生徒に対して、効果的な教育活動を行うことなどを目的とし、各地方公共団体の判断により、選択的に活用できる。中終わり。答え、本年8月、県の条例改正を受け、市では、教職員が時間外に業務を行う時間の上限などを策定したほか、学校が取り組むべき方策などを示した、八戸市立小中学校教育職員の働き方改革推進に係る指針を、小中学校に周知する予定である。国は、令和3年度から、本制度を導入できることとし、導入の手引きなどを示したが、解決すべき課題が残されているため、市としては校長会と連携し、時間外在校等時間縮減の取り組みを進めるとともに、本制度導入に向けた基盤を整えていくことが肝要であると考えている。その他の質問、AI 関連産業参入支援事業について、移住促進政策について。新緑無所属の会、伊藤のり子。問い、学習効果を高めるため、また子どもたちの健康のためにも、小中学校の普通教室にエアコンの設置が必要と考えるが、設置状況及び当市の考えを伺いたい。答え、普通教室へのエアコンの設置は、盛岡市、弘前市では、本年度から供用開始しており、青森市は設置に向け、検討していると聞いている。現在、これら3市に対して、設置費用や維持費などについて調査をしており、また、7月中旬から9月末まで、市内小中学校12校で、普通教室などの気温、湿度調査を実施している。市内小中学校に719室ある普通教室へのエアコンの設置は、調査結果を踏まえて対応を検討していく。その他の質問、雇用・移住等促進について、新型コロナウイルス感染防止策について、政治姿勢について、公明党中村益典。問い、市営住宅の共益費について、家賃と合わせて徴収を行う考えはあるのか伺いたい。答え、現行の自治会による共益費徴収については、入居者同士での見守りの効果など、団地内コミュニティの維持に役立っていると考える一方、共益費を市が徴収することについては、入居者同士の関係性が希薄になることや、 各団地の実情が多様であることなどを考慮すると、一律に家賃と合わせて徴収することは難しいものと考えている。とはいえ、高齢化の進展などにより、徴収の負担が増えることも予想されることから、入居者が安心して快適に生活できるよう、他都市を参考に研究していきたいと考えている。その他の質問、感染症対策について、防災行政について。無所属、上城由紀也。問い、コロナ禍の中、市民生活における経済の重要性について、所見を伺いたい。答え、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底は、最優先事項だが、停滞した地域経済の立て直しも非常に重要であり、急務である。感染症への不安が外出を控えることにつながり、社会経済の活動レベルが上がらない要因となっているため、市民や事業者が社会経済活動に参加しやすい環境を整えることが必要と考え、脚注5、八戸ウィズコロナ安心行動サービスを構築した。今後はこのサービスのさらなる周知に努めていくほか、八戸プレミアム付き食事券発行支援事業などの様々な支援施策により消費を喚起し、地域経済を盛り上げていく。脚注5、八戸ウィズコロナ安心行動サービスとは、利用した公共施設や観光施設、飲食店などで登録すると、登録した同じ日、同じ場所で感染者が確認された場合、登録者に対して注意喚起のメールを送信する八戸市独自のサービスで、通称コード8という、施設などに掲示されたポスターの QR コードから簡単に登録できる。中終わり。その他の質問、防災行政について。